もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
はい、
今日はどういったご相談ですか？
息子の件なんです。
はい。
35歳です。
35歳の息子さん。
はい。この子が3歳の時に離婚して、父親がこの子を引き取ったんですよね。
あなたが離婚されたのね。
そうです。はい。この子が小さい時からもう何ですかね、学校はあんまり行ってないし、高校までは、
はい、
高校生の時は1年で辞めて、
はい、
それからずっと引きこもりですね。
ああ、
はい。
まずそれではですね、
はい、
あなたはおいくつ？
68歳です。
68歳。
はい。
ご主人は何歳？
今は73歳です。
73歳。
はい。もうあまり主人がなんて言って、仕事があったりなかったりで、あんまり仕事する人じゃなかったんですよ。
そうすると離婚原因っていうのはご主人が仕事をしなかったって、
そうです、はい、
っていうのが離婚原因。
そうです。はい。
で、息子さんが3歳の時に離婚されたわけですよね。
そうです。はい。
で、小さいお子さんだからあなたの方に親権が渡ることが多いんじゃないかと思うんだけど、ご主人の方に行ったのは理由は何？
最初私が引き取っていたんですけど、もう長男ですからということで釣りに来ていたんですよ。
はい。
それからもうあっち行ってしまって、私とはもうたまに1週間に1回ぐらい会わせる感じでずっと会っていたんですよ。
はい。で、あなたが働いて家計を助けてたの？
そうです。はい。
なるほど。それで下にまた何歳かのお子さんっていらっしゃる？
はい、上にも長女とこの息子の下にまた次女がいます。3名です、子供は。
っていうことは大変でしたね。
そうですね、うん、もう必死でしたね。新聞配達終わって、うん、それからもうずっと掃除の仕事ですね、
うん、
29年間ずっと掃除一本でやってきました。
なるほど。
今がもうちょっと落ち着いてるっていう感じですかね、
うん。それでそのね、息子さんはあなたのとこに帰ってきちゃったの？
はい、そうです。はい。2カ年ぐらいですかね。
2年。
はい。今までずっとお父さんのところに暮らしていたんです、主人の方のところで、もうお父さんが生活保護を受けたもんですから、
はい、
できないということでまた私のところに戻ってきてるんですよね、現在。
ああ、なるほど。
はい。結構戻ってきてるんですけど、もうあんまり会話もないし、テレビとかもあんまり見てないんですよ、うるさいって言って。
あ、息子さんがあなたに対して、
はい、
テレビも見せてくれない。
はい。テレビも見せないし、もう電気の光とか小さい光とかなんとかもうついても、もう全部ガムテープで貼るんですよね、夜になったら。
なるほど。
はい。
その2年間お家にいっぱなし。
はい、そうです。はい。
で、職業には疲れました？
はい、一時は仕事してました。
何歳から何歳ぐらいまでですか？
22頃かね。
22歳から何歳ぐらいまで？
25歳までですね。
25歳まで仕事をして。
はい、はい、そこでもちょっと体調崩して帰ってきたんです。
あ、体調崩された。
はい。
それって体の体調？
精神的なです。
あ、精神的な。
はい、そうですね。はい。そこでもちょっとコミュニケーションですかね。はい。
ということで、その後はどうなさってました？25歳以降は。
ずっと引きこもりですね、お家の中での。はい。
そうすると、ご主人のところにずっといたんだけれども、2年前ぐらいにご主人が生活保護になって、はい、結局はあなたのところに今はいる。
そうです。はい。
そうすると今日のお悩みっていうかご相談は何でしょう？
そうですね、もう今からこの子とどうして向き合っていっていいのか、また本当だったらもう別々に生活したいんです。
なるほど。
それがなかなか息子が聞き入れないんですよね。
自活はできるの、息子さん？
はい、一応はできます。
はい、できるの？
できることできるんですけど、うん、できたら生活保護ですか、
うん、
受けて、そうしたらってまた行ったら、私の方が行ったら、生活保護だったらまたも病院まで受診しないといけないからっていうことで、それをとっても拒うんですよね。
それは何、どういう理由で？
別に僕はあっちまで行く必要はないとかなど、もう理由はいろんな理由で言うんですよね。
うーん、
本当はもう生活保護を受けて自分で自立してやってくれたら一番いいんですけど、それ話したらもうなかなか聞いてくれないんですよ。
うん、
私はもう年も年取って行くもんだからちょっと不安のところもあるんです。
お嬢さんたちはどうなさってんの？
なかなか聞き入れないですね、二人とも。
え、何を？
こうして話持ちかけたらあまり話はしないんですよ。もう私が甘やかしてるしか言わないもんですか、二人は。
お嬢さんたちも一緒に暮らしてらっしゃるの？
いえ、結婚しています、二人は。
お孫さんもいらっしゃるような状態？
はい、そうです、孫もいます。
お嬢さんたちは息子さんとは関わりたくないのかな？
そうですね、もうお母さんが亡くなったら一切見ないということをもうはっきり言います、二人は。
なるほど、
はい、
わかりました。ということで、はい、あなたは別々の暮らしをしたいんだけれども聞き入れてくれないっていうこと？
そうです、はい。
で、一応食べていけるだけの、
そうですね、はい、不動産持っていますので。
なるほどね、
はい、
わかりました。今日はですね、三石メソッド主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので、
はい、
伺ってみたいと思います。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
困りましたね。
そうですね、もう毎日が自分が悪かったのかな、離婚したのが悪かったのかな、寂しい思いもさせて、
まあ、そういうことで一緒に暮らすようになっちゃったんだろうと思うんだけど、息子さんがね、
はい、
食べるのにも苦労せずにね、はい、何にも考えなくても今日も明日も生きていかれるっていう精神になってるんですよ今、はい、それでね、やっぱり母親のこと舐めてるんだと思うんだけど、
あのね、はいはい、
あなたの精神が傷んじゃうから、このままだとイライラして、
はいはい、
やっぱりね、あなたここはね、決断のする時だと思うんですよ。お嬢さん二人がね、
はい、
全然聞く耳を持たずっていうことをおっしゃったけれども、
はい、
それはね、きっと相談がね、具体的でないからなんですよ。
あ、
つまりね、
はいはい、
あなたが言うことは、はい、ただの愚痴なんですよ、お嬢さん方にとってみればね、
はい、
だからね、本当にあなたが息子を何とかしてやろうと思うんだったらね、
はい、
別れるべきなんですよ、息子と。っていうのはどういうことかっていうと、はいはい、不動産の権利みたいなのはあなた一人のものなんでしょ？
そうですね、はい、
うん、そしたらね、あなた一度思い切ってね、うち出たらいいと思うんですよ。出て行けって言ったって出て行かないからね、
はい、
息子は、
はい、
だからあなたがもし食べて行かれるんだったら先に手を打たなきゃダメなんで。
今現在アパート生活なんですよ。
だからアパート帰ればいいじゃん。
そう、
だからあなたが一人で家出をするんですよ、
はい、
だからそこまでするとね、本気だってことがわかるんですよ。あ、言ってるだけでただの愚痴でね、
はい、
大丈夫だっていうことをね、やっぱり息子も娘たちもね、多分思ってるんですよ。だから一回やっぱり行動を起こさないとダメだね。だからあなたが身一つで違うアパート借りてね、出ると。で、どこに住むも言わないでね、
はい、
言わないで、だってお嬢さん電話もしてくるだろうし、
はい、
そしたら生きてますよと、これこれこうで私は一人で家を出たということを言うと、はい、お嬢さん方は、はい、あ、これは母親が本当に困ってやってるんだってことがわかるんですよ、
はい、
そうするとね、35歳の息子もね、
はい、
一人で食べていかれないわけですから、
はい、
自分でね、病院に行って、
はい、
生活保護を受けるかっていう気になるんですよ。だからそれをね、食べさせてやって、
はい、
考えなくても済むような状況にしてるのはあなたなのよね、今ね。
はい、
うん、だから、はい、そこでやっぱり考えさせないといけないわけで、
うん、
そこまでするとね、ちょっときついですけど、
はい、
別にお引っ越しなんて思わなくていいんで、身一つで出ればいいと思うんですよ、はい、別に、
はい、
うん、そしたら少なくともあなたの精神も、
はい、
まともにっていうか、今ね本当弱ってると思うのね、 あなたが考えてる以上に体も弱ってるし心も弱ってるだろうから、はいはい、今なんか動かないと、
はい、
動く機会なくなっちゃうんですよ。あなた2年っておっしゃったけど、
はい、
私の経験で言うとね、3年間一つの生活を続けるとね、3年できることって一生できちゃうんだよね。
はい、はい、
うん、だからね、やっぱり3年になっちゃダメなのよ。3年になるともうそれがいいか、食えるしみたいなことになっちゃうと、
はい、
あなたが倒れちゃうからね。そうすると自分の方が死にたくなっちゃうよ ね, ね、
たまにはもうそう思います。
そうでしょ、
たまに考えます。
だからね、はい、まだまだ時間があるっていうか、まだ68ですから、あと何十年かあるのよ、はい、それをね、非常に楽しい時間かもしれないものを35歳の息子のためにね、はい、犠牲にすることはないしね、
はい、
離婚ってしなきゃいけなくてしたんですよ。ちゃんと思い出してくださいよ、
はい、
それをね、離婚が悪かったかなとか思ってもしょうがないのね、
はい、
だから今ちゃんとけじめをつけるために、
はい、
身一つで出てね、私はあの子と暮らせないから、はい、私は一人でやっていくっていうことをお嬢さんから電話があった時にね、
はい、
いや私は一人で暮らしてるんだっていうことになれば、
はい、
本気度がわかるし、息子は息子で自分で考えるようになりますから、
はい、
これ続けてちゃダメですよね。だからね、病院に行きなさいとか、はい、生活保護を受けなさいってあなたが言っても聞かないわけなんで、
はい、
もうやることはやったし、言うことは言ってるわけで、
はい、
他の解決策ってないと思うんですよ、
はい、
だからあなた身一つで出てください、
はい、
で今から優しい顔しててもね、
はい、
何の解決にもならないしね、
はいはい、
やっぱり自分の人生自分で考えさせないと、
はい、
だから今の生活を続ける限り息子は独り立ちできないし、
はい、
で最後はね、
はい、
恨まれますよ息子に。バカな話だけど、はい、あなたは息子のためにと思っていてあげようと思うのかもしれないけど、
はい、
あの時母親がいなかったら自分は立ち直れたのにくらいのことをね、
はい、
こういう男は思うんだよ。
あ、そう、
うん、その時にね、うん、しまったと思ってもね、
うん、
遅いんであって、だからちょっとあなたね、そこは決意してさ、
はい、
もうどうなってもいいって思わないとできませんよ、はいはい、ただね、それをすればね、新しい生活ができるわけだし、
はい、
新しい生活を息子に与えることもできるんですよ、
はい、
うん、そこを思ってやっぱり出てください。私はそれを勧めます。お金も何にもなくてね、身動きが取れないんだって言うんだったら話は別だけど、
はい、
不動産があるわけですから、
はい、
これはお互いの人生をね、それぞれが歩めるっていう条件があるっていうか、できてるわけなんで、はい、自分のこと考えて、息子のためにも私は別れた方がいいと思います。
はい。
はい。
うん。わかりました、うん。ありがとうございます。
頑張ってよ。頑張って出てください。
はい。はい、ありがとうございました。
お分かりいただけましたか？
はい。ありがとうございます。もう力見えました。
そしたら、ご自身で行動して、
はい、
ちょっとどこかに出られて、
はいはい、
様子をご覧になって、
はい、
息子さんが寂しそうだったらすぐ帰っちゃったりしないようにね。
はい、わかりました。
じゃあ頑張ってやってみてください。
はい、はいはい、ありがとうございました、はい、
失礼します。
はい。